7月1日水曜日、ちょっとできる人が集まるハピネスラジオ。 FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽が、あなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は普段は、企業の社員の教育のお手伝いなどをさせていただいております。会社の課題解決につなげるワーク型研修などを行っております。それでは約30分お付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。皆さん改めましてこんばんは。もう7月になりましたね。早いです。今年これからどんな世の中になっていくんでしょうね。私自身も模索しながら、頑張って生きております。皆さんお元気でしょうか。さてこの番組はですね、皆さんのメッセージ、お困りのメッセージ、本当にあったお声から、仕事についてね、こういう風にしたらいいんじゃないとか、楽になりますよ、こういう風にしたら人間関係がね、いい感じになりますよ、なんてことを、ヒントをお届けする、そんな番組となっております。さて今日はですね、今日一言テーマをつけるとしたら、先週はね、実るほど頭を垂れる稲穂かなっていうね、そんなテーマだったんです。今日はですね、攻めるより寛大が人を育てる効果があるよっていうね、そんな内容なんです。さあ今日のお悩みはですね、こちらはですね、現場の方からのお声なんです。これね、実はよくあるんですよ。その、方ね、現場の方からの、M 君の、お悩みです。 お悩みの声ね、どんなのかと言いますと、こちらはね、事務員さんに対してなんです。実はすごくきつい事務員さんがいて、少しでも、ね、何かしまうの忘れたり、小さいミス押しただけで、これはしまっておくの、終了ボタン押してなかったから消しといたよって、もう何でもかんでもこう必ずね、間違ったことに対してそれを指摘して攻めてくると。でも少しでもその事務員さんが、自分がねミスをされたら謝らないか、なんで勘違いしたかっていうことを半切れでずっと説明して、こう賑やかにわわわわってなっちゃうから、もう何も言えないんです、遠慮してるんです僕って。でも僕いつか怒ってしまうかも、それが心配なんですっていうね、そんなお声なんですよ。これ実は私も目の前で見たことあるし、何社かね、よその会社でも実際にねこのお悩み聞いたことあるんですよ。もう何回も聞いたことあります。だから意外とね、どういうのかな、割と事務員さんが怖くて言えないみたいなね状況になっていること、現場の人が気遣って遠慮しちゃったりとか、長年いらっしゃるね、事務員さんの先輩、よく昔風の言い方で言うとおつぼねさんみたいな方が怖くて何も言えないとか、でミスしても謝らないとかね、注意できないとか、周りの人が気遣ってますみたいなことってよくあるんですよ。でそれってね、逆に言うと、私も事務員さんだったし、これ気をつけないといけないですよね。だから今日たまたま聞かれている事務員さんがいらっしゃったら、ちょっとこう たまにはこう自分のことかもしれないって反省するのもいいですよねって、そういう感じなんです。でどうしてもね、そのこう性格上なのか、やっぱりね、そのこの今の件で言うと、きっとね、あのよくその、まあ、現場の方がね、まあ、年齢も差があるっていうのもあって、きっとこうお母さんの言うようにね、もうほら出しっぱなしとか、ちゃんとしまったのっていうね、そういう感じで、まあ、注意とか、されてるとは思うんですね。なんだけどやっぱりもうずっとこう、まあ、一応大人同士なのでね、ちょっとでもや、ね、黙ってやっといてくれたらいいのにみたいなことまで、もうずっともうほら出しっぱなしみたいなこと言われるとやっぱ嫌ですよね、うん、なのであのこう言い方とか一言多いとか、それってやっぱり、まあ、どの立場でもですけど、別に事務員だからじゃなくて、どの立場でもそれって、考えないといけないですよね。特に仕事では、ね、家だったら、まあもうね、自由にもう したらいいと思うんですけども、やっぱり会社というところにいる場合は、まあ、いろんな人と仕事を一緒にやってるんで、一言多いとかきつい言い方とか、やっぱそれはね、そのまましてたらダメなんですよね。やっぱ反省しないといけないと思うんですよ。でもね、これがね難しいんですね。だってこれお悩みをあの教えてくれたのは、まあ、年下の現場の方なんですよね。でこのね、事務員さんの方からお悩みを聞いたんだったらまだいいんですよ。私どうしてもこうきつく言っちゃうんですよね、なんか優しく言う言い方ないですかねっていうお悩みだったら、あのこうしましょうよ、ああしましょうよとか言えれるけど、これ本人さんは気づいてないっていうパターンが多いんですよね。だからそういう内容で研修にね、研修いろんな企業さんにお伺いするときに、実はこういうことがあって、そういう分かるように先生言ってね、あの研修の中に盛り込んどいてよとか言われることあるんですけど、難しいですよ、研修する方もね、はい、大体ね、不思議とね、研修してもね、その本人さんはそれに気づかなかったりするんですよ。あ、私のことじゃないなっていう感じで捉う方がいらっしゃるんです。で全然こう素直なね方とか、全然違う方がそのぐさっと刺さって、あ、言い方気をつけます、言い方って大事ですもんねなんて、いやあなたじゃないんですけどっていうねことだったりするんですよね。でも本当言い方はね、もう気をつけないと、ね、言い方一つでもったいないことってありますよね。いくら正しくてもです、その内容が正しかろうが、伝え方がね工夫してなかったら嫌な人だなって思われたり、もう聞く耳持ってもらわなかったり、正したいことが正せなくなっちゃうっていうことになりますよね。なのでまずね、そのまずは現場のね、方に向けてですけども、まあ、対策としてはね、なんかこうムカッとしたりしてしまうと思うんですよ。こうね、まあ、まあまたうるさいとか一言多いんだよとかね、いろいろ思ってしまうと思うんですけども、やっぱりまあ一応ね、自分がそう出しっぱなしだったり何か忘れたりしたことによって起きてるわけなので、まずはね、ぐっとこらえて、あ、ありがとうって、〇〇さんありがとうって、いつも教えてもらってごめんね、今度気をつけるとか、〇〇さんがそうやって言ってくれるから僕も助かってるよとかね、まずはね、自分に原因っていうかのところを向けて、ありがとうというという姿勢ね、これちょっと頑張りましょうよ。であとね、思うんですけど、ね、いつか僕怒ってしまうかもって、それもね心配してるんですってことだったんだけども、これはちょっと荒い治療になっちゃうと思うんですけども、まあ、怒ってしまうのも一つかななんて思ったりもします、で怒った時ってね、相手の方も、まあ、びっくりするわけじゃないですか。だけど逆の立場になったらね、気づくことってあると思うんですよ。その言い方やめてほしいんですけどって、いい加減って、例えばね、もう思わず言っちゃったとしますよね。そしたらやっぱその方は、何逆ギレしてるんですかぐらいね、怒る思うかもしれないけども、そのハッとしたことによってね、自らのことを見直してもらうきっかけになるかもしれないね。荒い治療ですけどね。かもしくは 頑張ってね、冗談で、またもうそんなきつい言い方しないでよとかね、しないでくださいよ、怖いな、わかりました、すいませんって、ちょっとこの冗談で言えれるんだったらね、それをネタに頑張ってしてみるというね、まあ、関係性にもよりますけど、そんなこともあったりしますよね。で、今日はね、そんな続き、していきたいと、お届けしていきたいと思います。
電気設備事業、原子力火力事業、情報通信事業、そして今急成長するソリューション事業、私たち八坂電設工業株式会社は、電気、通信、それを生み出すプラントを高度な先進テクノロジーでトータルにサポートする舞鶴の技術者集団です。人と環境の調和を目指し、躍動の新世界を切り開く八坂電設工業株式会社です。
さて、今日のお悩みは、現場の方です。事務員さんがね、ちょっと小さなミスしてもめっちゃこう一言多くて、直しといたよ、また出しといた、出しっぱなしでしょって、怒られたりとか、で自分がミスしても、謝ったりしないから、もうこっちも何も言えないし気使ってます、いつか怒りそうですっていうね、これよくあるっていうね、あるあるなんです。さあ、それについてですけどね、頑張って、まあちょっと荒い治療ではありますが、怒っちゃうのももしかしたら一つかもしれない。いい加減ね、ちょっとその言い方やめてもらっていいですかとかいうのももしかしたらありかもしれないし、でもね、まずはありがとうってね、ありがとうございます、いつももうね、面倒見てもらってるからもうすんなり行きますとか、なんかわかんないけど、ありがとうっていう努力、あとは冗談でね言えるんだったら、もうわかりました、そんなきつい言い方しないでくださいとかね、ちょっとこう笑いを交えて言えるんだったら言ってみるっていうのも一つね。で、あと三つ目に思うんですけど、対策としては、まあ、例えば私のようなね、人を呼ぶかですよ。研修していただいて、人への伝え方なんていうテーマでね、研修をさせていただくと、そのことを、盛り込ませていただきますので、はい、ハピネスにね、連絡してみるというのも手ですよ。でね、まあ、本当にね、やっぱ一言、伝え方って大事ですよね。これはもうみんながね、注意しないといけないと思うんですよ。別に事務員がとかじゃなくて、どの立場でも皆さんね、伝え方、特に仕事をしているね、相手に対しての伝え方はやっぱり工夫しないといけないですよね。で、思うんですけど、まあ、この方はね、やっぱりこう母親心だと思うんです。半分ね、もう子供にちゃんとしたのって、ちゃんとしまったのかとか、勉強したのって言ってる感じだと思うんですよ。きっと心配だし、もうちゃんとしてよっていうその気持ちもあって、ついつい一言言っちゃうっていうのはあると思うんですけども、まず人をね、まあそれって直したいわけですよね。その人の頼りないところをちゃんとしてあげたいっていう気持ちがあるわけですよね。親心もあると思うんです。でもね、もしも成長させたいんであれば、相手をね、成長させたいんであれば、責めるよりも寛大っていう方が人を育てるんですよね。責めたりしてると、やっぱり人間ってこう防、ね、自分を守るという本能が出るので、またうるさいとか、もうこんなこと言われるの嫌だとか、逆ギレしちゃうんですよ。それってやっぱりこう自分を守る本能なので、聞く耳ね、持たなくなっちゃうわけです、相手としては。だからその人をね、正したい、直してあげたいというね、思いがあるんであれば、寛大な方が人って育つよっていうのをね、ちょっと覚えておきたいですよね。だから逆に何も言わずに、まあ、例えばですよ、しまっておいて、後で、しまってくれてた、僕出しっぱなしやったと思ってたんだけどみたいなことがあった時に、大丈夫大丈夫、しまっといたよとか、また今度、忘れたらまた大変やから、忘れんようにしてねとか、寛大な方が相手もね、悪いと思うんですよ。わー、すいませんって、素直にね、ごめんなさいってなっちゃうし、反省もするもんなんですよね、人間って。責められたら責め返してやろうっていう防衛本能が出るけども、寛大にされちゃうと、わー、ごめんなさいって反省するっていう面もあるんですね。なので、責めるってね、何の効果もなかったりするんですよね。 そういうことなんですよ。なので、寛大ね。だって直してあげたいんだったら応援した方がいいじゃないですか。ね、責めるよりも。責めてたら自分も多分気分悪いと思うしね。言ってやったとか、スッとしたとか、勝ったとか、もしかしたらまあそういう風に思ってらっしゃるかもしれませんけど、それをやってもね、いい関係にはならないんだっていうことを、やっぱり、それも工夫が必要ですよね。なぜかというと、働く職場って、でそういうことを勉強する道場みたいなとこだからって私は思うんですね。で家だったらいいんですよ、ね、今もちろん家でも勉強した方がいいですけども、ね、そういうことなんですね。やっぱ責めたらダメなんですよ。直してあげたいんだったら応援協力するっていう姿勢、どうしてもなんか同じようなミス繰り返すんだったら、あ、じゃあそれが、ね、起きないようにどうしたらいいかなって一緒に考えるとかね、応援ですよね。でそれもね、もうやればやるほどもいい加減怒ってしまったよだったらわかるけど、常にもずっとね責めて怒りっぱなしって相手もね変わらないですよね。だから相手を変えたいときはこっちの、言い方出方も変えるって大事ですよね。そう、私ね最近なんですけど、これは、まあ、親戚のねちょっと葬儀があってちょっと関わることがあってたまたまなんですけどね、前ですよ前ね。でその中でまあ、葬儀屋さんがね、なんかお願いするとこれを飾ってほしいんですけどとかを例えばお願いします。そしたらねまず飾れるかなとか言って、始まるんですね。でガターンとかってなってて、でそこに上司が現れて、そんなやり方ではダメやとか言ってこう社員その会社身内同士がねめっちゃこうお話してるんですよ。でだいぶ経ってから、じゃあこっちでなんとかしとくのでって会って帰れたんですね。やっぱそれもこの一言ない方ですけど、そっちはねまずはね、ああわかりました、ちょっとこっちでやっときますよってそれこそ寛大にしてもらったりすると、わあすいません本当お忙しいのにね、こんな面倒なお願いしてとかこっちもなるわけですけど もういきなりなんかそのこう喧嘩みたいなのが始まると、でどうなのみたいなこうイライラしたりとか、こっちまでがねお客さんもそうなっちゃうし、であとねなんかその同じねその流れの中でなんか下に冷蔵庫をねこちらが置いてた冷蔵庫の中身を、まあ、次の日は2階でご飯食べるっていう時があって、それを下から上の、ね、冷蔵庫に運んどきましたよっていう場面があったんですけど、それもねずっとね何回もおっしゃるんですよ。最初ねこうガラガラって入ってくる、すいません下に、いろいろ飲み物がまだ残ってたんで、こちらで飲まれますよね、持ってきましたよっておっしゃった時に、ね、大勢いたんですけど、すいませんね、ありがとうございますって、まあ、誰かが言いました。そしたらまたその方ずっと続くんですね。もう下にあったんね、そのままだったらもう忘れちゃって、次のお客さんとかねまた会った時にもやっぱ困るし、もうお客さんがね出されたお金なのでもったいないですしってずっとこうお話しされるんですね。で大体それが長くなってきたぐらいからもうみんなもちょっとこうあれ、多いなみたいな、一言がやたら多いな、長いなって、で冷蔵庫にとりあえず入れました、入れときましたんでって入れながら言うんですね。でまた部屋を出るときも下の分入れといたんで皆さん飲んでくださいってまたもう 2,3 回おっしゃるんですね。でもうそういうね葬儀というね心よく気持ちよく見送りしたいなっていう、そんな場面だからもうみんな黙ってましたけども、もうやっぱりねその一言が多いというか、今そんなんなくてね、さっとこう知らん顔して近くの人にね入れといたんで皆さん出してもらっていいですかって、すいませんお邪魔してなんてこうさーっとこうね、腰低くこう行かれると、わーすいませんここって親切だよねってなるのにもったいないですよね。同じことしてるんですよ。行動は下にあったね、こちらが忘れてた冷蔵庫の中身を2階に持ってきてくれた、やってくれてることは親切ですし同じ行動なのにね、何も言わずに置いときましたよっていうのと、もうね置いといたら困るんで、もうこっち僕がもう持ってきましたよ下から大変だけどみたいな感じでずっと言われると、そのやってもらった行為でさえもったいないじゃないですかね。だから人のミスを責める よりももしね本当に何かしまい忘れていたぐらいなんであれば、まあ、その人がねいつも毎回毎回100回ぐらいしまい忘れるし、しまい忘れてたらもう多大な、なんかこうねコストがかかるとかそういうんじゃなくて、単純に例えば鉛筆しまうの忘れてたとか小さいことであればそっと知らん顔してね片付けといたらいいじゃないですかね。で、あごめん、出しっぱなしじゃなかったなんていう時があったら、あ大丈夫だよしまっといたかなっていうのと、これしまっとくのどうなの、もう私がしまっといたらいいのってこう攻めてからするのとではもう相手からしたら全然違いますよね。なのでやっぱりこう働く中ではお客対お客さんに対してもそもちろんそうですし、同じ働く仲間としてもね、なんかこう余計にね責めすぎたり一言多く言うとかそういうのってやっぱりみんなどっかで知らないうちにやっちゃう時ってあると思うんですね。なのでこれはやっぱり一人一人が気をつけて人への伝え方って工夫しないと、難しいことややこしいことになりやすい、相手が傷つくこともある、相手がねそれで成長しなくなっちゃうこともあるっていうのをやっぱり常に頭のねどっかに、ちゃんと入れといて、伝え方の工夫っていりますよね。全員がこれは勉強しないといけないと思います。私自身もやっぱりね気をつけないとっていうこともいっぱいあったと思うし、知らないうちにねいらんことを言ってしまったなっていうことはあると思いますね。え、だから言葉って、大事ですよね。伝え方一つでいいことしたって悪くなっちゃったりとかいうことってありますもんね。なので工夫しましょうね、勉強ですよね。ということで、ね、怖い事務員さんがいる現場の方、それでも頑張って、ね、笑顔でありがとうとか、そういうのきつく言わないでくださいよとか、工夫しながら、ね、でもね、忘れてたのを、まあ、注意してくれてるわけですから、ありがとう、なんとかさんとかで頑張って言うとか、ね、言う、こちらも受け取る側も、まあ修行だと思って頑張りましょうか。はい、ということで、今日もあるあるから、皆さんと一緒に考えてみた時間となりました。さて、この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz とインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。また FM 舞鶴ホームページからポッドキャストで過去の放送も含めていつでもお聞きいただけます。 iPhone のポッドキャストアプリにも登録できますので、ぜひお聞き登録してねお聞きください。ということで今日もね、お悩みをからお伝えいたしましたが、皆さんもねじゃんじゃんこういうことがあるんですけどどう思いますとか、ね、そういった、お悩みとか